第一列王記21章25節から29節。
アハブのように、自らを裏切って主の目に 悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。彼は主がイスラエル人の前から追い払われたアモレ人がした時と全く同じように偶像に付き従い非常に忌まわしいことを行った。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって伏し打ちひしがれて歩いた。その時ピシュベレティシュベル人がジーンエリアに次のように主の言葉があった。あなたはアハムが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼の子の時代に彼の家に災いを下す。
今日は第一列王記21章から真の悔い改めと題して2つの点で御言葉を取り継ぎます。で、第一の点はしもべとしての生き方。しもべとしての生き方、1節から16節です。まず1節から4節をお読みします。これらのことがあった後のことである。イズレール人ナボテはイズレールにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボテに次のように頼んだ。お前のブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の宮殿のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑を与えよう。もしお前が良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。私の先祖の譲りの地をあなたに譲るなど主にかけてありえないことです。アハブは不機嫌になり激しく怒って自分の宮殿に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地はあなたに譲れませんと言ったからである。アハブは寝台に横になり顔を背けて食事もしようとしなかった。これらのことがあった後とは、先週見ました20章のイスラエルがアラムに勝った時、アハブ王がアラムの王ベンハダトと契約を結んで逃してしまったという出来事です。で、その時預言者がアハブに神の裁きを伝えました。するとアハブは不機嫌になり激しく怒って宮殿に戻っていきました。その後の出来事です。アハブはサマリアのほかにイスラエルの北にあるイズレールにも宮殿を持っていました。その宮殿のそばにナボテが所有するブドウ畑があったのです。アハブはそのブドウ畑を自分の野菜畑にしたいと思い、アハブに譲ってほしいと願いました。そして譲ってくれるならここよりも良いブドウ畑を与えるし、またそれ相応の銀を支払おうと言ったのです。で、するとナボテは、私の先祖の譲りの地をあなたに譲るなど主にかけてありえないことですと言って、王の申し出を断りました。で、これには理由があります。それは立法には神から与えられた先祖の譲りの地を売って てはならないとあるからです。どうしても貧しくなって売らなければならない場合にも、買い戻しの権利をつけて必ず買い戻さなければならないと記されているのです。ですからナボテは神の言葉に従って言いました。しかしそれを聞いたアハブは不機嫌になり、激しく怒って宮殿に戻りました。そして寝台に横になり、顔を背けて食事も取りませんでした。アハブは自分の気に食わないことが起こるとすぐにふてくされてしまう人でした。次に5節から7節。彼の妻イゼベルは彼のもとに来ていった。どうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイスラエル人ナボテに金を払うからお前のブドウ畑を譲ってほしい、あるいはお前が望むなら代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を得ています。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。アハブの妻イゼベルが彼のところに来て、どうしてそんなに不機嫌なのですかと尋ねました。アハブはナボテに代金を払うか、代わりに良いブドウ畑を与えるからあなたのブドウ畑を譲ってほしいと願ったが、断られたことをイゼベルに告げました。でイゼベルはそのような王の態度を理解できません。なぜなら彼女の出身地シドンや他の国の王は独裁者であり、王の権威を持って自分の願い通り何でもできるからです。それなのにブドウ畑の一つも自分のものにできないと嘆く夫アハブを理解できませんでした。そこで彼女は言いました。私に任せておきなさい、ナボテのブドウ畑を手に入れるから元気を出しなさいと言ったのです。次8節から10節。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。彼女は手紙の中にこう書いた。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島なものを座らせて、彼らにお前は神と王を呪ったと証言させなさい。そして彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい。イゼベルはアハブの名で手紙を書き、アハブの印で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送りました。内容は4つあります。1つ、断食の布告をせよ、そのことによって非常に重い罪が町で起こったことを人々に知らせるわけです。で、2つ目はナボテを人々の前に、すなわち裁判の場に連れてくるように。3つ目は二人の横島なものにナボテが神と王を呪ったと偽りの証言をさせよ。そして四つ目、その罪に対してナボテを石打ちにして殺すようにというものです。で、これらの命令は律法の教えをうまく使っているものです。 イゼベルはナボテが律法違反の罪を犯した、そのことで死刑にしようとしたのです。11節から14節、そこでその町の人々、その町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言って起こした通り、彼女が手紙に書き送った通りに行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせた。そこに二人の横島な者が入ってきて彼の前に座った。横島な者たちは民の前で、ナボテは神と王を呪ったと証言した。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石打ちにして殺した。こうして彼らはイゼベルに、ナボテは石打ちにされて死にましたと言ってよこした。イスラエルの人たちはナボテが善良な人であることを知っていたのではないでしょうか。彼がアハブに主にかけてありえないことですと言ったとき、彼は主を信じるものであることを表しました。彼は神様がイスラエルに7000人のバールに膝をかがめない人たちがいると言った、その7000人の一人だったのです。しかしイスラエルの人たちはイゼベルを恐れました。イゼベルの言うことを聞かなければ今度は自分たちが殺されるのではないかと恐れたのです。そこでイゼベルの言う通り、二人の横島な者に偽証をさせて、ナボテを石打ちの刑にして殺してしまいました。そしてナボテが死んだことをイゼベルに伝えたのです。15節16節、イゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くと、すぐにアハブに言った。起きてイスラエル人ナボテが代金と引き換えで譲ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません、死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立って、イスラエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。イゼベルはナボテが死んだことを聞くとすぐに夫アハブにそのことを伝え、ナボテのブドウ畑を取り上げなさいと言いました。アハブはそれじゃあということで、ナボテのブドウ畑を取り上げるために出かけていったのです。第一の点で覚えたいことは、イスラエルの王としての生き方です。申命記17章18節から20節には王の生き方が書いてあります。そこには王は一生の間律法を読み、主を恐れ、主の御言葉を守り、民の前で高ぶることなく、主の命令からそれることなく、イスラエルを治めるようにと記されています。これは偶像を礼拝する周りの国の王とは全く違う生き方です。イゼベルの出身地シドンでは、王はバールの神を礼拝するけれども、王が最高の権威を持ち、独裁者として民を支配し、自分の願うことは何でもできたのです。ですからイゼベルはシドンの王のように振る舞って、王の権威を見せつけたのでした。しかしイスラエルでは神様が真の王、まことの王であり、地上の王は神から 王としての地位と権威を委ねられているのです。ですから地上の王は王の王である神様に従い、神の命令に守り、民の前に高ぶることなく謙遜になって、民の幸福と平和のために働かなければならないのです。アハブが強制的にナボテの畑を取り上げなかったのも、イスラエルでは王であっても律法に背いてはならないことをある程度知っていたからではないでしょうか。で、このことは新約聖書のイエス様の教えに通じます。イエス様はマタイ20章の25節から28節でこう言われました。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の前に立って権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべとなりなさい。人の子が仕えられるためでなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。王の王であるイエス様がしもべとなって私たち人々に仕えるためにこの世に来てくださいました。そして最後には私たちを救うために贖いの代価としてご自分の命さえ与えてくださったのです。ですからイエス様は私たちに、私のようになりなさい、人々に仕えるものになりなさい、高ぶることなく謙遜に歩んで神のしもべとして、人々のしもべとして仕えるものとなるようにと教えてくださったのです。それが私たち一人一人に対する神の御心であることを覚えましょう。さて第二の点は真の悔い改め、真の悔い改め17節から今度は最後の29節まで見ていきます。まず17節から19節。その時ティシペ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエルの王アハブに会いに下って行け。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。彼にこう言え、主はこう言われる、あなたは人殺しをした上に奪い取ったのか。また彼に言え、主はこう言われる、犬たちがナボテの血をなめたその場所で、その犬たちがあなたの血をなめる。神様はこの出来事をすべて見ておられました。また神様はこの世界の出来事をすべて見ておられるお方です。そして神様はエリアに対して、アハブに対し、ナボテを殺してブドウ畑を取った罪のために、犬がナボテの血をなめたようにお前の血もなめると伝えよと言われました。で、このことは次の22章のアハブの死によって成就していきます。今度は22節、20節から22節、20節から。アハブがエリアに、お前は私を見つけたのか、我が敵よと言うと、エリアは答えた、そうだ、あなたが主の目に悪であることを行うことに 身を任せたので見つけたのだ。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、イスラエルの中のアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒヤの子バーシャの家のようにする。それはあなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。アハブがエリアと会うと、お前は私を見つけたのか、我が敵よと言いました。アハブがエリアを敵とみなしたことは、エリアを使わした神様にアハブが敵対しているということです。エリアはアハブに対して神の裁きを伝えました。それはヤロブアムの家とバーシャの家が滅ぼされたように、アハブの家も神の裁きを受けて完全に滅ぼされるということです。23節24節、またイゼベルについても主はこう言われる。犬がイスラエルの領地でイゼベルを喰らう。アハブに属する者で町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。イゼベルはバール礼拝を北イスラエルに持ち込み、この時も偽りの証言によってナボテを殺しました。神様は犬がイスラエルの領地でイゼベルを喰らうと言われました。でこのことは第二列王記の9章で成就していきます。さらにアハブの家に属する者が皆滅ぼされることを神様は告げられました。25節と26節、アハブのように自らを裏切って主の目に悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。彼は主がイスラエル人の前から追い払われたアモリ人がしたのと全く同じように偶像につき従い、非常に忌まわしいことを行った。アハブはイスラエル史上最悪の王でした。その背後には妻イゼベルがいて彼をそそのかしたのです。イゼベルの影響力が非常に大きく、アハブはイゼベルの言う通りにバール礼拝をイスラエルに広めました。27節20から29節、アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ彼の自分の外套を裂き、身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布を守って伏し、打ちひしがれて歩いた。その時ティッシペ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は私は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。意外や意外、アハブはエリアの言葉を聞くと神の前にへり下り、悔い改めの姿勢を示したのです。これを見た神様はエリアに対して、アハブが神の前にへり下っているので彼の生きている間は災いを下さない、しかし彼のこの時代に災いを下すと言われました。 憐れみ深い神様は、たとえ最悪の王アハブであっても、悔いた心を持ってへり下るとき、神様の裁きを延長し先送りすることを伝えたのです。しかしこれは一時的な延長であって、神の裁きはアハブの孫ヨラムの時に起こりました。そしてアハブの悔い改めは残念ながら一時的なものでした。なぜならその証拠に、このあとアハブはやはり主を信じることなく生きたのです。それに対してダビデは真の悔い改めをして神の前に罪を告白し、その罪が許されて、その後も王として主に従って歩んでいきました。第二の点で覚えたいことは、真の悔い改めについてです。神様は私たちにもアハブのような一時的表面的な悔い改めではなく、真の悔い改めを求めておられます。真の悔い改めは、今日イエス様を自分の救い主と信じる信仰につながっています。パウロは使徒の働きの20章21節で、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのですと言いました。神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰は、どちらも救いに必要なもので、一つ二つが一つになっています。悔い改めとは方向転換を意味する言葉です。今まで私たちを作り、私たちを愛し生かしておられる神様に背を向けて自分勝手に生きていた私たちが、まさに180度方向転換して、これからは神様、まことの神様を信じますという告白です。そしてこの悔い改めの中に、今まで自分勝手に生きてきた罪を神の前に告白し悔い改めます。次に主イエスに対する信仰を持ちます。イエス様はすべての人の罪を十字架で負い、身代わりに神の裁きを受けて死んでくださいました。そのイエス様の十字架の死は私の罪を許すためでしたと信じて、イエス様を私の救い主と信じることです。そして信じたときに、今度はイエス様のしもべとしてこれから生きていくことを公に表す、洗礼を受けてイエス様の弟子として歩み始めていくこと、これが真の悔い改めの第一歩です。旧約時代は救い主はまだ来られていませんでした。ですから旧約時代の真の悔い改めとは、偶像から離れ真の主なる神のみを信じ律法に従って生きることです。そして律法が教える通り、自分の罪をあがなうために動物の生贄を捧げて悔い改めの心を神様に表すのです。この旧約の罪のための動物の生贄が、やがて来られる救い主イエス様を表していたのです。またクリスチャンになっても、 継続的な真の悔い改めが必要です。私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまいます。その時神の前に自分の罪を悔い改めて、救い主イエス様の十字架の贖いを信じ、罪が許されたことを感謝して、神様に従ってまた一歩進んでいくことです。真の悔い改めは地上で生きる限り続きます。私たちが神様に悔い改めるとき、神様との深い交わりの中にまた入れられて、神との交わりを喜んで生きるようになっていきます。私たちはイエス様のようにしもべとなって使えるものとなっていきましょう。またいつも神の前に自分の罪を悔い改めながら神と共に歩んでいきましょう。この後聖餐式が持たれます。主の十字架の死は私の罪のためであったことを覚えて、感謝を持って共にいただきましょう。お祈りします。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。アハブ、イゼベル、そしてエリアと今日の聖書の箇所で出てまいりました。イスラエルの誠の王は神を信じ、そして律法を毎日読んで、あなたの御言葉に従い、謙遜になって民のために仕えるものであるべきでした。イエス様は私たちにも同じように言っておられます。支配するのではなく、人々に仕えるものになるように、それがイエス様の弟子の生き方であることを今日も教えてくださり感謝をいたします。また私たちも表面的一時的な悔い改めに終わるのではなく、真の悔い改め、心から主の十字架の贖いを信じて自分の罪を悔い改め、主に従って歩んでいく生き方を神様は願っておられることを覚えて感謝をいたします。そのようなものとして歩むことができるように私たちを導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。